今日も、聖書から神様の福音、良い知らせを、聞きたいと思います。聖書は、人間に対する神様の贖いのご計画を明らかにしている書物であり、救い主イエス・キリストを知らせる書物だということもできると思います。人間が罪を犯して神様から離れた時以来、神様は人間を罪の中から救う道を備えてくださり、それを聖書によって示されました。今日は全ての人が罪人ということについてお会いたいと思います。はじめに聖書を一箇所見たいと思います。ローマ人への手紙3章の23節、新約聖書の3版では293ページ、17年版では302ページになります。ローマ人への手紙3章の23節、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからですとあります。広辞苑で罪っていうところを見てみますと、1としては悪、汚れ、災いなど神のタブーを犯し、その報いを受けるべき矜持とあります。2番目としては社会の規範、風俗、道徳などに反した行為、悪行、過失、災禍などとあり、またその行いによって受ける罰ともありました。3番目は刑罰を科せられる不法行為、法律上の犯罪とこのようにありました。聖書には次のような罪があると記しています。悪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。愚かな計り事は罪、不義はすべて罪です。なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪です。欲がはらんで罪を生む、信仰から出ていないことは皆罪ですと、このように御言葉があります。もともと人間は神様との親しい交わりを持つために神様によって創造されました。しかし結局は神様と人間との間には大きな隔ての壁ができてしまいました。その原因は人間が罪を犯したためでした。罪という言葉は旧約聖書では失敗する、失っている、つまずくなど、もともとは的を外す、道を外すという意味であったようです。新約聖書でも的を外す、迷う、誤るとこのようにことを意味しています。この的とは神様の完全な清さ、正しさの標準のことであります。言い換えれば、神様の完全な標準に達しないこと、これが聖書では罪と言います。この罪には、何かをする罪、これはしてはいけないことをしたり考えたり言ったりする罪と、なすべき善をしない罪というものがあります。結局のところ、人間は全ての人が罪人ということになります。人間のこの罪がもたらした一番目の障害は永遠の滅び、神様との分離であります。ローマ人の手紙には罪の報酬は死ですとこのように記されています。ここで言われている死は分離ということでもあります。ですから、もしその罪の中にあると、地上の生涯の間、神様との交わりから離れて、神様がわからないまま生活するばかりではなく、死んだ後も神様から失われたものとして、神様の愛の届かない火の池、地獄で永遠に過ごすことになると聖書は語っています。その罪がもたらした2番目の障害は霊的な死です。神様はもともと人間を肉体と魂と霊の 3つの部分を備えたものとして作られました。魂というのは、人間の感情や頭脳活動、精神活動を司る部分であります。この中には、情緒的な部分や意思決定の能力も含まれています。霊とは、人間が神様と交わりを持つ部分であり、神様に関する真理を理解する部分であります。私たちの先祖であるアダムは、神様に作られ、エデンの園で永遠に生きることができるものでありました。私たちの先祖であるアダムは神様に作られて、水と食べるものに良い木エデンの園で永遠に生きることが約束されていました。そのアダムに神様は次のような命令をなされました。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べておい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。この神様の言葉に対して、妻のエバは、狡猾な蛇の惑わしによって、この善悪の知識の実を木の実を取って食べて、夫のアダムにも与えてしまいました。アダムにはこの選択の自由は許されていたので、サタンに誘惑された妻のエバの言葉に従って、この善悪の知識の木の実を取って食べるという、そのような選択をしました。アダムは不信仰と不従順の罪を、自らの意思で決断して選びました。その結果、神様の言われた通り、神様の前に罪あるものとされ、霊的にも肉体的にも永遠に死んだものとなり、永遠に住むことができたエデンの園から追放され、神様から引き離されることになってしまいました。アダムの罪と、その恐るべき結果は、アダムの子孫であるすべての人間に転嫁されて、今日すべての人は死ぬべき肉体と腐敗した霊と生まれながらにして、アダムの罪を負って生きるものとなりました。まさに罪の中に生まれて、生まれながらにして神様の前にすべて罪あるものとされているということになります。私たちは神様によって創造されたにもかかわらず、この世の生まれてから毎日の生活の中で、公然と罪を犯してきたものでもあります。嘘つきで自分のものでないものを欲しがり、自分の利益のために人を欺き、憎しみのために人を呪い、偶像礼拝し、また見栄を張る、そのようなものでありました。これらのことは、人を隣人から離すとともに、神様からも引き離す行いでもありました。あらゆる人間の公然とした罪の背後と根底には、人間もともとの罪深い性質が横たわっています。この人間の心は悪い行いの源であると言えると思います。道徳的に堕落した心など、腐敗した生活とから、公然とした罪の行為が起こってくるのであります。このように私たちは生まれながらアダムの罪を負って生まれたものであり、自分から罪を犯して生きるものであり、全能者の神様に対して敵対する、そのようなものでもありました。アダムの罪が私たち人類に広まったと同様、すべての人が神様から離れて罪を犯してしまったのであります。そのアダムの子孫である私たちも、神様との交わりを失った状態で生まれてきているものです。言い換えれば、霊の部分が死んだまま生まれてきていることになります。この状態を聖書では霊的に死んでいると言います。人間は生まれながらのままでは、体は生きていますが、霊的には死んだものであり、神様に関する霊的な事柄を 理解することはできません。罪がもたらした三番目の障害は不完全な義であります。神様は絶対的な義である完全な正しさを持っておられます。ところが人間の正しさは相対的または不完全な正しさであります。世界中で一番正しい人間でも神様の完全な正しさとは全く比べ物にはなりません。神様はご自分と同じ正しさを持っているものだけしか受け入れることはできません。したがって罪を持ったそのままで神様に受け入れられる人は誰一人いません。罪がもたらした4番目の障害は古い性質の支配です。まあ、人間の先祖であるアダムが意図的に神様に背いたことによって、まあ、その子孫である私たちは代々罪の性質を受け継いでおり、罪の性質の支配下に置かれています。まあ、この状態をアダムにあると聖書では表現しています。人は神様に受け入れるためには罪の性質という古い主人の支配下からキリストという新しい主人の支配下に移されなければなりません。まあ、この4つの状態から解放されるために、まあ、神様が備えてくださったことを覚えたいと思います。まず第一の永遠の滅びからの解放のために神様が備えてくださったものは、永遠の命を与える神様の救いのご計画が永遠の昔に計画されていました。まあ、それが神の一人子イエス・キリストの十字架の身代わりの死と復活であります。罪の中にあった人間を、まあ、自由にするためにキリストはそれでは何をされたのでしょうか。ペテロの手紙第1には次のようにあります。ご承知のようにあなた方は父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです、とこのようにあります。ここにある贖い出すとは、代価を払って買い取って自由放免するという意味であります。キリストの十字架の身代わりの死によって私たちが罪の中から自由放免になったということであります。永遠の滅びからキリストが私たちの身代わりとなって罰を受けてくださったことによって、永遠に罪の問題が解決されました。2番目の霊的な死からの解放は、死んでいる霊の部分に神様からの命が与えられることによってであります。このことを聖書では新しく生まれる新生と言います。ではいつ人は新しく生まれるのでしょうか。それはイエス・キリストを信じた瞬間に実現するのであります。3番目の不完全な義からの解放は、まあ、神様がご自分の正しさを贈り物として与えてくださることによって実現します。まあ、このことを聖書では義とするとこのように言っています。ガラテヤ人の手紙には、しかし人は律法の行いによって義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです、とこのようにあります。まあ、義とするとは、信じる罪人を罪を持ったままの状態で正しいと宣言してくださる、まあ、神様の主権的な恵みの行為でもあります。まあ、簡単に言うと、神様の完全な正しさがキリストを信じる罪人にプレゼントとして与えられることを意味すると思います。まあ、4番目の古い性質の支配からの解放は、まあ、人が罪の性質の支配下からキリストの支配下に移されなければなりません。 そのために神様はキリストの身代わりの死によってキリストを信じる者がその新しい立場に置かれるようにしてくださいました。コリント人の手紙第1には次のようにあります。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるようにキリストによってすべての人が生かされるからですとあります。聖書の教えている救いは他の宗教のように何かの戒律を守ることによって到達するものではなくて、キリストの十字架の死と復活は私のためであると信じることによってキリストのうちに置かれ、キリストとの個人的な関係に入ることであります。まあ、このように神様と人間との間のすべての障害を取り除かれた神様と人間との間に残された唯一の課題は、キリストに対してどのような態度を取るかということだけであります。神様はすべての人が永遠の地獄での滅びから救われることを望んでおられます。この永遠の命を得る条件は、自分自身のすべての罪を神様の前に言い表し、それまでの自分中心の罪の生活から神様中心の生き方に方向転換して、キリストを自分の人生の主人として信じ受け入れることであります。この救いは、人間が考える条件に従って与えられるものではなく、神様が定められた条件によって与えられるものであります。それは人間の救いをご計画立案されたのも、それを実行されたのも神様だからであります。神様がすべてのことを成してくださり、一方的に備えてくださった救いであります。神様が人間に要求されることはただ信じることだけであります。なぜならキリストは十字架にかかってすべての人間の罪の刑罰を全部ご自身が負ってくださったからであります。十字架の贖いによって罪の罰は死であるという神様の要求が満たされ、神様と人間と隔てていた障害がすべて取り払われたからであります。神様が人間を受け入れてくださるのはただキリストの十字架のゆえであります。キリストが全人類の身代わりとなって、罪に対する裁きを受けてくださったゆえに、私たち人間の罪の代価が支払い済みとなり、罪の問題はすべて解決済みとされました。キリストは私の罪を身代わりによって十字架で死なれ、墓に葬られ、3日目によみがえられた私の救い主と信じるなら、その信仰によって完全な許しが与えられ、完全に正しいものとなされるのであります。この救いは信じるすべてのものに無代価で与えてくださる、神様からの一方的な恵み、プレゼントでもあります。この救いを自分のものにするためには、唯一信じる決断をすることであります。最後にヨハネの福音書3章の16節を見たいと思います。新約聖書3番では176ページ、17年版では180ページになります。ヨハネの福音書3章の16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はこの世のすべてのもの、罪人の私をも愛してくださり、一人子イエス・キリストをこの世に救い主としてお使わしくださいました。この御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、このように はっきりと約束されています。この永遠の命と神の国をぜひご自分のものとされるようお勧めしております。